石巻と仙台での朗読ツアーで感じたことをもう一つお話しします。石巻の港の方に行ってみました。もう何とも言えない山になった瓦礫、そして壊れたままの建物、何にもなくなって全てが流されている広大な、土地、これは復興するまでにどれだけかかるのだろうと思わされました。朗読の後、被災された皆さんに伺ったお話を少しご紹介します。この石巻の仮設団地というのは、抽選で入る方が決められるので、近所の方とか今まで慣れ親しんだ町の人たちと一緒に同じ場所に入ることができないんですね。ですから団地にいらっしゃる方たちはもう顔見知りはほとんどいなくって、そこで初めて会った方たちばかりなんだそうです。そしてお部屋の割り振りですけれども、家族2人で4畳半1部屋、3人から4人で4畳半が2部屋、そして5人でようやく6畳1部屋と4畳半2部屋が与えられるそうです。ですからもう物の置き場所もなくて、縦に物がダーって積んであるんだそうですね。ですから今度地震が来たら、今度はもううちにある物の下敷きになっちまうべっていうふうにおっしゃっていました。私に飴をくださった、先ほどお話しした方も、実はお孫さんに読み聞かせをするのが大好きで、いつも本を読んであげていたんですけども、そのお孫さんとも別々に暮らさなければならなくなったそうなんです。そしてこの仮設住宅、震災から2年で、明け渡さなければならないんですね。でも仕事は全く見つからない、2年で出て行って俺たちはどうしたらいいんだろうっておっしゃる言葉を聞いて、この方たちが自立なさる方向に何かもっと大きなプロジェクトで早く動き始めないものかと本当に思わされました。雨露がしのげて食べていけるだけでは、人間は希望を持って生きていけるのでものではない、そのことを本当に痛切に感じました。そしてその翌日は仙台で三浦綾子さんの泥流地帯という小説を読みました。十勝岳の噴火によってもう全く全てのものが流された人たちの復興のお話です。それを読み終えた後、二人の女性が私に近づいていらっしゃいました。本当になんかこう朗読を聞きながらもう目に見えるような気がしたっておっしゃってくださったんですけども、向こうの方から私たち福島から来たんですっておっしゃるんですね。そして小さな子供を抱えているために、福島から仙台へ避難してきたんだけども、福島の人たちには逃げていったって言われるし、そしていつまでここで避難していたらいいかわからない、向こうには建てたばかりの家がある、2ヶ月に1度ぐらいはその家を掃除しに戻っているけども、その家に戻れるのはいつなのか、そしていつ戻っていいのか、いつまでこの生活を続けていいのか全くわからないっておっしゃるんですね。で、その後ろめたいというお気持ちに対しては、私は親が子供を守りたいという気持ちは正しいんですから、そんな風に思わないでくださいって、申し上げたんですけども、でも思わないでくださいと言って思わないでいるっていうこともまた難しいものだろうなと思いました。そして本当に福島の人たちのこの悩みっていうのは、もうなんか先の見通しがつかない、どうしていいかわからない悩みなんだなっていうことを思わされました。原発によって起こされたこの何とも言えない悩みを、もうこれ以上世界中の人たちが持つことがないようにと祈りたい思いでした。そしてこの人たちが 何か一縷の望みを見出してくださるようにと、祈らずにはいられませんでした。